はい、じゃあ、この動画では教育と、好奇心というテーマでお話ししていこうと思います。よろしくお願いします。で、教育っていうテーマなんですけども、最近僕と専任の間でも結構ホットな話題で、僕はもともと教育の仕事をやってたっていうのもあるし、学生時代に家庭教師を始めてからで考えると、もう人生の半分ぐらい教育に関わってきてて、で20年ぐらいですね。で、前の仕事として関わって辞めてから、今の生き方をするようになってからも、今やってるのも教育だと思いながら関わってるので、だからほぼ教育のことばっかし考えて生きてる人間で、で専任の方は専任の方で、日本のシステムの中では正解とされるようなある種一つの、いい学校に入っていい大学に入ってみたいなことを言われてるような、その理想形みたいな中で育ってきたっていうのと、まあ、ちょうどお子さんがいて子育て真っ最中のお父さんということで関心が高いわけですね。で、
主婦ですか、
主婦ですね。で、まあいろいろとその辺りのことでもお互いに関心の重なる部分なので、よく話してたりとかもするんですけども、まず最初の前提というか結論としてなんですけども、僕らの共通の結論なんですけども、学校教育では幸せになれないっていうことがあって、でもちろん幸せになる人もいるけども、学校教育で言われてることが答えではないなっていう、これはみんなの共通認識にもなってると思うんですけども、その学校の先生とか親から言われる、そのいい勉強して、いい学校に入っていい大学に入っていい会社に入ったりとか、その公務員になったり官僚になったりとかして、行けば幸せな人生が歩めますよっていうのは、
正社員とか、
それはもう一つのモデルとしても過去のものになっていってる感じがするんですよね。高度経済成長期とかで言えば、それなりに幸せに人生遅れたのかもしれないけども、で時代が変わってもそうじゃなくなってきてるんですよね。で仙人とかは間近でそういう世間の言われる理想形みたいな道を歩んでる人をたくさん見てるわけじゃないですか。で、そういう人たちとかを見ててどうでした？その自分の同級生とかでもいいし、
まずそのお年の方、もそのまさにその高度成長期戦後からちょうど卒業して大学をずっとこう右肩上がりに一緒にやってきて、今退職して老後みたいな。とはそれはそれでいっぱいその事例みたいのを見ていて、割とこの今のじゃあ実際のどういうことやってきて、実際今はどういう家族構成でどんな感じの生活リズムで健康状態どうでみたいなのもかなりこう何て言うかな、細かく僕、
結構そういう知り合いの方がいてるんですよね。
まずその家族がみんなそういう世界の、そういう感じなんで、祖父も2人ともそういう感じだし、であとはその僕大学で体育会の部活で、しかもその主将だったんでキャプテンだったんで、いっぱい今こんなひょろひょろになりましたけどいっぱいその OB の人が、これも80から90ぐらいの昔の OB さんで、本当に官僚もいるし、大きな財閥系の三菱とか三井とかの社長になって会長になってみたいな人もいっぱいその関わりがあったので、そういうそのだから世界っていうのかな、をずっとそのしかも上の上積みというか出世コースずーっと行って、で引退して 老後の生活みたいなのを見て、うん、見てひたすら味いっぱい見てて、でそう、まあ一つのその形ではありますよね、
うん、
ただじゃあ今の時代の僕らがそれを見て憧れになるような生き方かとか、うわすごい、なんかその心の底からうわなんかいいな、かっこいいなとか、うん、なんだなんだ知りたいっていうふうに思えるようなその人生だったかとか、今の佇まいとか喋るな会話の内容だかっていうと、うん、僕はそれは全くその魅力に思わなかったし、
うん、
実際に僕の友達の学生の時の大学の友達とかも魅力に思ってはいないんです、
うん、
ただそれしか道がないからそこに行くっていうだけであって、
うん、どっちかというとその道から外れると怖いみたいなものの方が大きい、
ね、それはすごく大きいですね、うん、そのもう道があって、まあ、普通にやってれば年収1000万2000万にはなって、
うん、
なんていうのかな、社会的な見られ方も少しすごく安定していて、役割も、あ、役割っていうのかな、見た目の役割っていうのがあるわけじゃないですか、うん、昨日みたいな。ただそこでじゃあなんで僕は生まれてきた、生まれ生きているんだろうとか、
うん、
そのなんていうのかな、心の底から湧き上がる楽しさ、楽しさ感っていうのが自分で設定して自分でやっていくっていうのは僕にはそのあるようには思えなかったんですよね、
うん、ゴール設定って結構ね、そのどういうんでしょう、例えば三菱の会長だったとしても、三菱の会長になるために生まれてきたかって言われるとまだゴール設定としてはちっちゃいわけじゃないですか、うん、そうじゃなくなったらその人はもう生きる意味がなくなっちゃうわけで、
うんうん、まあ、ちょっと財閥の会社の社長であっても、まあ、そのある意味サラリーマンなんですよね、うん、だしそのまあ、あんまり失敗をしないっていうことで、その今現在ある会社の中でやってきて、
うん、
そのまあレールっていうのかな、一般的には、なのでなんていうのかな、まあそのすごく活発で頭よくて明るくて、いい感じのみんな人たちでなんですけども、うん、その魅力的っていうかな、そのとまた違うんですよね、うん、
まあ、憧れる、
憧れ
かっていうと
にはならないんですよ、うん、その自分の好奇心をすごく刺激するような人かっていうと違うんですよね、
うん、だから学校教育とかその敷かれてるレール自体がもうとりあえず古いですよね、その時代に合致してないっていうのもあるし、でやっぱりどっちかというとその日本っていう国が新しく作られていく過程で作られたシステムなんで、うん、だから国ありきでその国の中の要素としてなんか人を当てはめていくみたいなところがあって、
うん、
まあ、個人個人の幸せとか、
うん、
充実、人生の充実度とかそういうのとかにあんまり関わってないような感じはしますよね。
そうですね、特に、まあ、国がどんどんできていく過程だったらそこに自分を投影してやっていけたかもしれないですけどね、その大きな決まった流れですけど、
う
ん、それも、
あ、国が全体的にこう上がっていく時に自分もそこに乗っかってる時って結構、まあ、幸福度は高かったと思うんですよね、すごいなんか自分が役立ってる感覚もあるし、満たされてるし、ただ今を生きている人たちのモデルになるかっていうと、
うん、
今の人たちがそのモデルをなぞろうとしてもなんか全然その当時にはなかった要素がいっぱい入ってるから、うん、
もうそのスピードが桁違いに変、
うん、
社会の変化のスピードっていうのはなっていて、でも本当にここ最近のことなんですね、それが、うん、だってその相対性理論ができたのも100年、たかだか100年ちょっと前で、量子論ももう100年以内ですよね、1930年だから。で、コンピューターができて情報処理の爆発が起きたのがあって、もう 50年前、
ついこないだね。
まあそれだけですごく世の中変わってて、コンピューターできて、その、
うん、
外部メモリにいろんなものが記録されだしたのがちょうどその頃で、でそれってその昔の紙とかその壁画とか、うん、そういうの石板とかに何か文字残して記録してたのと全然精度が違ってて、うん、もっと精度の高い情報がそのまま残るような時代になって、まだ50年ぐらい
で、ね、で今でも去年1年間で世界の情報トラフィックが、うん、じゃあ、まあ、10ありました、
うん、
今年は1万でしたとか、うん、それぐらいのスピードでもうその爆発的にその実は世の中って動いてるんですよ、
うん、
動いてない人にとっては動いてないように見えるんだけど、それはその人はものすごく過去に流されていってるわけ で、うん、でそうするとその人間っていうもの自体も全く別のものに今まさに変わりつつある時 で、そういう時になんていうのかな、学校教育、今の世の中で行われている学校教育を、まあ、受け取り型の教育ですよね。その今そのこういうものを学ぶと役に立ちますよっていうのをすでに誰かが決めて提供してくれていて、それを自分がそれに興味があってもなくても勉強する必要があるっていう、そういうタイプの教育を受けていることっていうのは、まあ、僕なんかはものすごい恐ろしいことのように、
うん、あ、学校教育のまずダメなところとして、その最先端を受け取れるわけじゃなくて画一的なものになってるってことですね。教科書とかに書かれてることとかも、
うん、
まあ、何十年もかけて、まあ、過去に作られたものをちょっとずつちょっとずつ修正しながら付け加えたりとかしながら、でこの内容で教科書を作りましょうって決まって、で何十年もかけたその昔の知識っていうのをこう教えられるわけで、もちろんその中には大昔の人たちが何度も何度も試行錯誤しながら作り上げてきた理論っていうのをまとまってるんですけども、うんうんうん、ただそういうものってある程度限られてるわけで、小学校中学校ぐらいで完成するぐらいで、まあ、小学校にしてもそうですよね。なんか社会とか理科とかの話とかはなんか日々新しい研究でなんか常識が変わっていってたりとかもするし、なんかもう学校っていう教育機関がもううまく機能しないような時代になってきてるっていう、
ね、うん、逆効果になって、うん、だって要は人間ってすごいポテンシャルを秘めてるから、うん、生まれた時の赤ちゃんなんていうのはもう天才もいいところ、天才極端な天才ですよね、うん、自分も今もうすぐ2歳になる子供がいて見ててすごいなって毎日思うんですけど、うん、そういうその好奇心の塊ですよね。
ものすごい勢いでなんか吸収していきますね
しかももう貪欲に、ね、
うん、
もうだから煩悩の塊なんですよね、あれ、
うん、
それをなんていうのかな、今の教育のシステムっていうのは逆方向にやっちゃうんですよね。そのだから煩悩を抑えつけて好奇心を抑えつけてそれでやっちゃダメですよ、うん、で代わりにその陳腐な煩悩っていうのかな、もうすでに作られた形のある小さな煩悩をこれをやりなさい、でそのためには我慢した方がいいですよっていう、
だからその他人に重要度を設定されたようなものを押し付けられるっていう、うん、感じなんですね。こっちの方が大事だからこっちをやりなさいとかっていう感じ でそういう教育を受けてるうちに好奇心っていうのがだんだん弱ってきちゃうんですね。本来持ってるものが押さえつけられるようになってきちゃって、でこの教育の話とかするときに僕いつもよく感じるのがシステムとか教育機関がどうとか教育者はどうあるべきだとかその国がこうあるべきだみたいな感じ そのどこか他人任せ的な感じで考えちゃう人が多いと思うんですけども、そうじゃないんですよね、うん、その子供にとって一番身近な大人ってもちろん両親だし、で学校の先生とか教育者とか以前に子供の視界に入る大人って全部教育者 だと
思う。なんか親戚の変なおじいちゃんとか、
ね、そうそう、だから子供は全部全てを見てこう吸収してるわけで、だからあの洗脳と情報支配のお話とかにも戻ってくるんですけども、うん、目に映るもの全てから何らかのそのまあ、洗脳って言ってもいいし教育って言ってもいいと思うんですけども、うん、それを受けてるわけで、だから僕がその塾を辞めた理由っていうのもそういうところにあって、その子供をどう変えるかとかその教育のシステムをどう変えるかってやっててもなんか拉致が開かないなって思ったんですよ。なんか結局なんかあの大人を変えないといけないって僕は思ったんですね。で僕が当時思ってたのはその魅力的な大人、その子供が憧れるような生き方をしてる大人っていうのが、うん、僕自身いなかったし、で別にそれを恨みに思ってるわけじゃないけどやっぱりなんか早いうちになんか今僕とか思うんです、今の僕みたいな人が自分が子供の頃に身近にいたら全然人生変わったと思うんですよ、うん、
型破りな人って言ってもいいと思うんですよ、
うん、僕世間の常識的に言えばすごいニートみたいな生活をしてるわけですけども、子供から見たらすごくやっぱりあの魅力的な生き方をしてるなとは思うんですよね。
いつも遊んでる、
うん、そうそうそう、
だからそのなんかすっごいろくでもない大人って、
うん、
だけど子供からはすごいその魅力的に見る、うん、ろくでもないっていうのは世の中の倫理観とか常識とかからはちょっとあまりにかけ離れてるけども、うん、自分の好き気ままに生きているその大人の人って魅力的なんですね。ですごく刺激を受けるんじゃないですか。で今の学校教育っていうのかな、 もっと社会の全体のだけの仕組みでなのかな、 そういう人にうっかりすると全く合わないまま大人になってしまう可能性があって、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう、キーワードは好奇心なんですよね。なんかもともと仙人との活動っていうのも好奇心っていうのを軸にして、あのやっていこうっていう話からスタートしてるんですけども、それがやっぱり僕らの中でも、うん、あの話すごとにだんだんだんだん根付いてきて、だからあの教育っていうことを考えた時に一人一人がもう教育者なんだっていう意識があって、うん、で教育者っていうとなんかその聖職とかそのすごい崇高な理念がとかっていうふうに考えちゃうかもしれないんですけど、うん、単純に自分自身が好奇心に従って生きてるかどうかっていうことだと思うんですよ、ね、これってまあ想像してみたら分かると思うんですけども、自分が子どもの頃にあの身近に本当に自分の好奇心に任せてワクワクしながら目をキラキラさせながら楽しそうに生きてる大人がいたら、多分その人から一番影響を受けると思うんですよ、うん、子供ってそういうアンテナが多分あると思うんですよね、すぐ感じると思うんですよ、その人が本当に心から楽しんでるのかどうかって見たらすぐ分かるし、うん、でそういう人が子供にとって一番影響力のある大人だし、そういう大人を増やしていかないとダメだなっていう風にまあ、今の僕の中ではなんか結構腑に落ちてるというかね、
だからその役に立つことやってる大人よりも、
うん、
わけわかんないことをなんか目を輝かせながらやってるおっさんとかね、うん、
そうそう、なんか仙人はあれなんですね、その小学校の時にそういう人と
出会ったんですね、うん、そうですね、だからあのやっぱりその僕サトエンの対談でも話したんですけど、うん、僕の煩悩っていうのは、まあ、自分が設定した煩悩っていうのは、
うん、
まあ、好奇心を満たすことなんですよね、
うん、
で、うちはそれ話す中でも共通していることだっていうことになって、なのでその大きな煩悩としてはその好奇心のままに毎日その夏休み始め初日の朝の小学生の気持ちで毎日生きている、
うんうん、今日から夏休みが始まった、
そうそう、
何しようかなみたいな、
宿題もとりあえずあとやればいいから、うん、何もやらなきゃいけないことない、やりたいことだけやるっていう、そういうふうに生きる、まあ、これから生まれてくる育つ子供もまあそういうふうに生きてほしいし、それで大人もそうだしっていう 人がどんどん増えていくことに自分が関わるっていうのが一つの僕の持っている大きなものの一つなんですよね。でまあ振り返るとその大学受験の時っていうのはすごく嫌だったんですよ、勉強がつまらなくて。でもちろんそのただその技術はいろいろあったので、そのつまらないものをいかにこう楽しくするかとか、自分、まあ、要は自己催眠みたいなもん、あと習慣の持ってき方とか、あの、ね、例えば30分勉強したら10分寝るみたいな細かいね、いろんなのテクニックがあるので、
そういうものそれなんか聞きながら今気づいたんですけど、その東大生とか、その頭がいい人とか仕事できる人とかもう2種類ある気がしますね。だからその面白くないものをいかに楽しむかっていうことに長けてる人と、面白くないけどもなんか頑張れちゃう人がいて、そっちの方がなんか結構危険というか、
まあどっちも良くないと思うんですけど、面白くないもの
なんて、まあ、ごまかし方がうまいのか
面白くない
のか、なんかもう感覚麻痺しちゃってるのかっていう感じで。
だから実際僕は大学入試終わって大学入った後はちょっと停滞なんですね、その後の数年間、自分人生の中では。で一方でその中学入受験した時は、多分その客観的に見たらものすごい勉強したと思うんですよ、ただその中学入試の時のその塾の小学校の塾の先生っていうのが、まあ、今でもその交流があるぐらいそのすごく面白い人で、まあ、自分の興味だけで生きてて、でまあ、算数の先生だったんですけど、ものすごく楽しんでるんですよ、自分が教えるのが、楽しそうにやって、で子供が遊んでてもあのそのまま遊ばしといて、でおもちゃとか遊んでたら、なんだこれは面白いなとか言って1万あげるから100個買ってこいみたいなで次ばらまくみたいな授業で、ほんでなんだろう、だから物を景品にする、お金でする、いかに算数が楽しいかを自分で見せる。でそうするとその、まあ、まあちょっとローカルな話なんですけど、まあ、当時その東京に中学で、御三家っていうのがあって、麻布、開成、武蔵中学ですね、その3つあったんですけど、その先生の個人塾だった時に30人生徒学生徒がいて、30人全員御三家に入ると、それはまあ、なかなかないことなんですけど、でもうボンボン受かってたんですよ。で僕自身もうその全く勉強し、あの嫌なことしたっていう、もう楽しいから、まあ、だから公立の小学校行ってたんですけど、学校の友達と遊ぶで、例えば夜まで遊んで家帰るじゃないですか。でも塾がある日は塾が楽しいから、もうバッと家帰って自転車でおもちゃとか持ってバーッと行くんですよ、塾に。で塾でも遊ぶで、そんな中でもやっぱり僕もその当時なんだっけな、あと四谷大塚っていうのがあって、それで全国模試とかもあるんですけど一番とか取ってたんですよ、そのやっぱりその自分だから好奇心っていうものをいかに引き出すかっていうことに、でしかも自分が楽しいことをそのまま伝えてるだけなんですよ、先生は。でね、だからいかにその好奇心っていうもののパワーが強いかっていうか、おそらく人間が生きれることとか、その進化していくのもの源って好奇心しかないと思うんですよ。それはもう宇宙の仕組みとして好奇心しかないと思うんですよ。でまあだからその先生に小学校の時に会えたっていうのは、なんていうか、もちろんその先生に会わなくても僕はその環境が、で家族がみんなそのいい大学ですし、そのおじさんの両側のおじさんからもずっとみんないい大学なので、いい大学には行ったかもしれないんですけど、まあ、大学にしてる時は面白くなかったけどでもその全く全然違った人間になってたろうなって。でその塾の先生っていうのはその自分の好きなことしかしない人なので、塾をあっという間に上場させてでそのまあ株を売ってその資金で今度ね、和のものがすごい好きなんですよ、骨董品とか漆の器とか和紙とか好きなんで、で自分の体で日本全国の職人さんに会ってネットワークを作って、で、まあ、今日本一の漆の お箸とか器の店をやってて、全国に30店舗ぐらいあって、どこにでもありますよ。スカイツリーにもあるし、ミッドタウンにもあるし、表参道にもあるし、銀座にもあるし、で、あの飯屋さんとか、あのね、お寿司屋さんとか焼肉屋さんとかいっぱいやってて、まあ、大金持ちですよね、でも今でも好きなことしかやらないんです、好きなことしかやっちゃいけないんですよ、
だから好きなことをしかやっちゃいけないって最初出会うと、そういう考えに出会うとなんか反発しちゃう人も結構いると思うんですね。僕も昔そうで、あの青色発光ダイオードとかを発明した人の本が家にあって、なんかその好きなことだけやったらいいみたいな感じのことを書いてて、最初に読んだ時はちょっと反発しちゃったんですよ。まだあの塾とかで働いてた頃で、その管理側の意識になってた時ですね。マネジメントとかをやってて、なんか組織とかを運営していくために、なんか一人一人がなんか自由なことやっちゃうと立ち行かなくなるみたいなことを考えてた時期で、で最初はそういう印象だったんですけども、あのしばらくして読み返した時になんかものすごくいいこと言ってるって感じたんですよね。だからその間に僕は多分中身が変わったというか、その洗脳が解けたんだと思うんですよね。それと同じで、やっぱりその日本の教育とかで教えられてきたことを素直に受け入れてしまってる人たちっていうのはちょっと反発を覚えるような生き方だし、その反社会的とかっていうふうにも感じだろうし、でも結局のところそこなんですよね。でそれは子供には全然関係ない部分じゃないですか、その反社会的がどうのこうのとか、そのみんながどうのこうのとかじゃなくて、その人が楽しそうかどうかっていうのが一番で、
やっぱり僕は友達がみんな割と、あ、まあその大学までの友達はみんないい会社に、いい会社、いい、まあ、官僚になったりとかしてる人がほとんどなんですけど、結局そのお金を稼いでるようになるために勉強してきたんですよね、よくよく考えると、みんな小学校1年生とか、下手すると幼稚園受験とかもあるわけですよね。でその頃から将来社会人になった時に、例えば年収が1000万とか2000万とかあって、その安定していて社会的にもよく見られ、あの安定して職業に就くために、長い時間そのやりたくないことを我慢してやってきたわけですよね。そのでだけどその今ってその社会の変化のスピードがものすごい上がってるから、そうやって今そのいい会社に入った友達が悩み始めてる時期なんですよ、これで大丈夫なのかって、でもちろんもうすでに起こってて、実は例えば東大の理系の院とかを出て大企、もう誰でも知ってる大企業の研究職に就いた人とか、もう実際今リストラされ始めてるんですよ、そうするとコンビニのバイトもうできないみたいな、そのそうコミュニケーションが意外と取れないからできないとか、そういうことすら起き始めてて、であ
るな、その一般的にいいって言われてるものがみんなおかしいって気づいてるけども、でもその代わりのものが見つかってないっていう感じ、ね、
そうですね。モデルはもうないんですよ、これからの時代っていうのは。基本的にはこれがいいっていう、でただその最近はほらその自由に生きてる人にやっぱりいっぱい友達できてきたじゃないですか、いろんなこういう話も、当然のこととしてその共有できる仲間ってできてきていて、でそうするとすごく思うのは、やっぱり好奇心のままに我慢をしないでやりたいことだけやってきた人が結局のところをお金っていうものに対しても圧倒的に強く なってしまうっていう、そのなんかその一方ではそのお金を稼ぐために人間努力して正社員になるためとか大企業に入るために頑張って公務員になるために嫌なことを我慢して10年20年やってきた人がそんなに稼げないとか、 例えば年収1000万あってもカツカツで、
うん、
入るような必要もあるけど、いろんな人付き合いとか飲みとかもあるし、マイホーム持って家を持ってみたいな、
うん、でそうやっていくうちに健康も
あ、それはもちろん健康は
ストレスにまみれてって
で子供から尊敬されないみたいな、うん、家族の関係が悪いって、それはなんかお話じゃなくても本当に溢れている話だなっていうのはありますね。それはまあちょっとなんか暗い話になってよくない
ですから、まあちょっと話を整理していくと、結局なんかその教育っていうものを考えた時も、その自分の子供とか自分の周りの人たちに対して自分がやっぱり好奇心に従って、それ好奇心を自由にして生き生きと生きてる姿っていうのを見せるのが一番の教育だって僕は思ってるんですね。もちろんなんかそのいろいろ言葉とかで教えたりとかもするんですけども、結局なんかその人がそれ体現してないと伝わらないわけじゃないですか。だから偉そうなこと言っててもなんか僕がなんか目を円マークにして、うん、なんかしてるところを見られたら一気になんか全部なくなっちゃうわけで、でも僕が自由っていう発信をしながら、ちゃんとその Facebook とかで夏休み、毎日夏休みみたいな生活を見せてるっていうのもそういう部分でもあって、これは別に自分の煩悩でもあるけども、やっぱりそれをやることによってその見てくれる人がいるからですよね。
だから大きな人にその何かいい関係影響を与えたいっていうのと、自分の純粋な煩悩が同じになってるんですよね、
う
ん、
そうです
好奇心のままに生きているっていうと、
だから僕らが集めたい仲間っていうのもやっぱりそういう切り口なんですよね。その好奇心を自由にできるような場を作りたいっていうことなんですよね。だからなかなかそういう話ってできる場ってないと思うし、その追求もできないと思うんですよ。
なんかこんなことに興味があるって、例えば小学校ですらそんなこと言ってんじゃないって言われる時代なんですよ。僕のそのいとこの女の子がいて、すごく面白い子なんですけど、小学校に行くと誰々のお父さんは何々会社だ、年収がいくらだとか、車は何だとか、うん、AKB は誰々は整形だとか、なんかね当然のようにそういう会話があって、それはもしかしたらテレビかもしれないんですし、お父さんお母さんかもしれないですけど、とにかく明らかにお父さんお母さんが話してる内容が子供にそのままこう染みついて、それを子供が小学校に持ち寄ってみんなで話すから、みんなで共有してるっていう、その共有はね、それはね違うものを共有しようって思うんですけど、
うん、
そうじゃなくてやっぱりその人間ってその結局好奇心のままに生きている時は一番幸せなんですよ、
うん、
その嫌なこと考えないし、だって人をどうこう貶めるとか、人から奪うですよね、奪うとか考えないんですよ、うん、あと好奇心のままに生きてる時っていうのは、失敗したらどうしようとか、
うんうんうん、
でそういうマイナスなことももう目に入らないんですよ、
うん、
でうん、だからそういう場ですよね。だからそれが小学生ですら奪われてるというか、現状があって、何よりその自分が教育って言っても自分が幸せに生きることが一番大事じゃないですか、
うん、
でも自分が好奇心のままに幸せに生きることで、それで一番子供は影響を受けて幸せになるんですよ、
うん、
それはもう痛感、自分がもう本当に僕ら痛感していることじゃないですか、
うん、もともと一番最初にそのビジネスコミュニティとかで1000人と会った時も、1000人がしてたそのビジネスコミュニティでしてた話っていうのも学校を作りたいっていう話だったんですよね、
うん、
なんか大きなゴールとしてそういうものがありつつ、ただいろいろなんか勉強していく中で、そのまあリアルの場としてその学校っていう場ももちろん作りたいけども、ネットとかを使えば全然そういう教育というか、そういう同じようなあの価値観を持った仲間を集めていろいろ活動することもできるっていうことの可能性にも気づき始めて、でそういう活動の一環でもあるわけですよね。
まあ、学校は、まあ、実際その、まあ、一つのリアルな場所に、例えば山の中とかさっき言ったけど、
うん、
無人島でも山の中でもその自分たちで全部自然の中でやって、
うん、
っていう場所を作ることも考えていて、まあ、多分今すぐやろうと思えばそれもできるんですけど、う
ん、まあ、だから煩悩の中でやっぱりそのこういう考え方であったりとか、その好奇心を自由にできる人たちをどんどん増やしていくっていうのは入ってるんですよね。だからそのための場として、もちろん僕らも好奇心を追求したいし、なんか2人で話してても結構深まるけども、もっといっぱい人がいた方が、
そう、
僕らが知らない視点からの話とかも入ってくるだろうし、僕らの見てない世界の話っていうのも加えていきたいし、で僕らは僕らで自分らの考えとかを出せるし、まあ、1000人は1000人で、いろいろ最先端の話題とかを持ってきてくれるんで、
まあ、だからその未来の子供、いや30年先40年先の子供がその育つような学校ないし村みたいなものを作ってみたいと思ってて、
うん、
でやっぱりそのそういう、まあ、その僕らが話してるような共有しているような未来のイメージとかを共有する仲間が増えれば増えるほど、学校の方も、
うん、
学校とかそういう場ですよね、実際のリアルの場であってネット上の場であって人のつながりであって、
うん、
そういうのもその相互に関係してどんどん発展していくだろうなっていうのはあるんですよね、
うん、あら、あの夏休み始まったばかしの小学生っていうのがあるけど、それもなんか本当に自分の好きなことばっかしを追ってるわけでもなくて、好きなことばっかしというか、なんかその目先のことばっかしを追ってるわけじゃなくて、あのその辺がゴールと結びついてるからこれだけ充実感を持てるっていうのはあると思うんですね。とか、お金持ちの人とかがなんか遊びに飽きてしまってとかっていう感覚が僕らにはないわけじゃないですか。飽きないじゃないですか、どこまで行って。
年収が1億円とかになると、だいたいその、まあ、はした金でできることは全部できるようになるので、もうなんか燃え尽き症候群みたいになるんですよ。なんか、俺は不幸せだ。
うん、
で、そういう人、金山さんは結構、そういう例は知ってますよね。
うん、
でも、それは全くないんですよね、それは。いない。
だから、まあ、本当に、お金をこれから稼いでいこうっていう人もそうだし、稼いでる人とかもその次のゴールっていうのを設定しないといけないし、で設定するんだったらやっぱりできるだけ大きなゴール設定っていうものが抽象度の高いところにドンとできたら、
うん、
全てがつながるようになるし、あの一致したい自分自身と調和した生き方っていう言い方もするんですけども、なんかやってることが全てなんか自分の未来のゴールにつながってるんですよ。
無理がないし、やらなきゃいけないことはないか、それこそモチベーションを維持する必要は全くないし、
うんうん、
で自分がこの宇宙っていうか、まあ、世界でいいのかな、でもう確たる役割とか機能を果たしているっていう感覚ですよね、
うんうん、
それがあるっていう、
まあ、生きてる実感みたいなことですね、
うん、
とにかく、まあ、そういう感じの、その、ものを共有できるような、
うん、
まあ、好奇心を本当に自由にできる場っていう
イメージですかね。まあ、これからもどんどんできていくと思いますね。うん、それは、その、もう今もあるし、世界中に。
うん、
どんどん、その、いろんなところでそういう、もう未来に生きる人が生まれて、今、リアルタイムでそういうものが生まれて現在進行してて、そういう場を作っていきたいなって、
うん、あら、とりあえずはそのまた、
うん、
そういうオファーにはなるとは思うんですけどもだからとりあえずはそういう感じの仲間を集めたいっていうんですね、
うん、
だから専門的な僕らが知らないようなことを知ってる人でもいいし、これからまたより大きなゴールを設定したいっていうステージにいる人でもいいし、その もう子どもの世代のことを考えてる人たちですね、うん、そういう人たちにも集まってほしいし、で一緒になんかこういう話をどんどんどんどん掘り下げていけたらなっていう、
ね、まあだから煩悩を、変な煩悩は全部どこやっちゃって、
うん、
煩悩のままに生きて、その中でさらに大きな煩悩を設定していくっていう場にもなるかなっていう。
ああもちろんそのくだらない煩悩とかに振り回されないような技術とかも教える場にもなるだろうし、
テクニックと技術っていっぱいありますからね、うん、それは、うん、もう別に食のテクニックだってそうだし、
そうそう、だからまず健康な体じゃないとそういうことも追求していけないし、
うん、
だからその辺はもう大前提として僕らが持っているものはきちんと共有して、その上でなんか誰かがなんかその宇宙人に興味があるとかだったら宇宙人の話をひたすらもういろんなところから掘り下げていってもいいだろうし、
そうそう、あと金山さん対人スキルとかね、
うん、
自分の心をコントロールの方法とかってあるし、う
ん、だからそういう折り役的なこともありつつ、でもやっぱり軸としては好奇心ですよね。
好奇心っていうのはなんかその煩悩って捨てなきゃ、なんかその例えばお金稼いでうまいもんいっぱい食ってやるみたいなのが、
うん、
なんか変にダメだっていう、なんかちょっとその後ろめたい風に思うじゃないですか、
うん、
日本社会って両方なんですよね、そのそういうのしちゃいけないよって言いながらそういうのがするのはいいよって両方から言ってるんですよ、うん、だけどそんな全部やっていいんですよね、その煩悩っていうのは、
うん、
もうやりたい方でやればいいんですよ、そのくだらない煩悩はなんていうの本当はないんですよ、
うん、まあ、くだらないこととかでもいいからとにかくやってみて、でそれやってみた上で、あこれ別にやらなくてもいいなって思ったらやめたらいいわけで、うん、それをやってみたいのになんか止めちゃうのが良くないですよね、
まあ、なんか教育的な視点としては何もまだ入っていない子供にドラッグやりましょうとかダメですよ、それは自分で選択できないといけないから、
うんうんうん、
例えばだって1歳の子が崖から飛び降りようとしたらそれは止めないといけないし、
うん、
それはまた別なんですけど、僕らも大人なんで、
だから教育っていう観点で言えばその判断力とそのどれだけの情報を与えるのかっていうのはある程度考える必要があると思うんですよね、なんか相手に判断力がないのになんか情報を与えちゃうとちょっと危険なところ、でも判断力が育ってるんだったら情報はできるだけ与えた方がいいっていう。でやっていくとなんかまた話が膨らみそうなので、
達成しそうになりました。
なんかとりあえずこの動画で言いたいことは大体言えたかなと思うので、このくらいで終わりにしましょうか。
はい、
ありがとうございます。